この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院感染症科の森澤です。よろしくお願いします。
今週は新型コロナウイルス感染症についてのお話です。今の日本はコロナの感染症防止対策と社会経済活動の両立を目指しているという、そういった、時期になっておりますが、東京をはじめ大都市圏で感染者が増えている状況の中、先生はどのようにお考えでしょうか。
はい、率直に申し上げてよく分かりません。どういうふうに申し上げるべきかというのは大変難しい状況だというふうに思っています。4月5月に流行があって一時期収まったように見えてですね、6月の末から7月にかけて患者さんがまた急に増えてきたというそういった状況ですけれども、これにつきましてもですね、いわゆる第1波第2波というような言い方がありますが、それがどうなのかということも実はよく分かりません。ひょっとするとずっと第1波が続いていて、でそしてその第1波4月5月の間からですね、知見が積み重ねられることによって、例えば接待を伴う飲食店というふうな、特にリスクの高いところが分かってきたというようなことがあり、こういった人たちをどんどん検査すべきだというようなことが分かってきて、でそして当初 PCR の検査もなかなかできなかったということがありましたが、これも十分できるようになったと、そういうふうにこう背景としてですね、どういった方に検査をするか、そして検査体制も変わっているということがあるものですから、この増えてきたのが実は第一波が完全には消えていなかったのが、あぶり出せるようになってですね、それで増えてきたというような、そういった考え方もあろうかというふうに思いますし、またこの間ですね、今でもアメリカですとかブラジルですとか、北米南米を中心にですね、世界では毎日20万人を超える新しい感染症の患者さんが出ているという状況ですので、そういった海外からの流入というのが間接的な影響をしてですね、いわゆる第2波という形で増えてきているのかというようなことはちょっと区別がつかないという状況になっています。でそんな中でですね、何がこう有効な感染防止対策なのかということは、これはおいおい話していきたいというふうに思いますが、ただ決定打がないということはぜひご理解いただきたいところなんですね。でそんな中で社会経済活動とどういうふうにバランスを取るかというのはこれは非常に難しいところで、もちろんトータルの数で考えていきますとインフルエンザの患者さんなんかと比べると数は非常に少ないということがあるんですが、ただこのコロナウイルス感染症はかかってしまうと非常に重症化するっていうところがインフルエンザと違うというところがあるもんですから、そのあたりはですね、全体のバランスを考えて広く議論をしなければいけないと思います。で私たちは医療の側ですので、コロナウイルスの感染症だけではなくて従来他の病気の方のですね、医療も維持しなきゃいけないということになりますから、できるだけコロナの感染症の方は少ない方がいいと、そうしますと社会経済活動はできるだけ抑えていただいた方がいいというようなことになりますが、しかし社会全体で考えたときですね、それだけでいいのかということになりますと、これは非常に難しいところなので、ちょっと軽々に申し上げるべき話ではないかなというふうには思います。
緊急事態宣言が出た4月から5月頃と、現在を比べてみてですが、栃木県の医療体制はどういった状況でしょうか。
はい、これもですね、どういう立場で考えるかということによってだいぶ違うというふうに思います。で、もともとですね、この新型コロナウイルス感染症は、指定感染症というふうに法律で決まっておりまして、いわゆる第2種感染症指定医療機関という病院に、感染された方からの拡大を防ぐためにですね、感染された方には、都道府県知事、栃木県の場合は栃木県知事もしくは宇都宮市長というところから入院勧告が出まして入院していただくということになっています。でその第2種感染症指定医療機関県内にはですね、全部で30床の病床が用意されていたんですけれども、7月の連休のあたりはですね、最大で入院勧告を受けて入院されていた方が60人を超えるというような状況があったんですね。でそうしますと、これは第2種感染症指定医療機関だけではとても賄いきれないというようなことがあって、協力病院といってですね、手上げをしていただいて積極的に受け入れていただいた病院なんかもありまして、そういったところと分けて入院させていただかなきゃいけないって、そういった状況でした。でそれをですね、 4月の終わりぐらいからは栃木県には、栃木県、新型コロナウイルス感染症入院医療調整本部というのができていまして、これはあの県庁の職員とですね、私ども医師が毎日どこにどういう患者さんがいるかという情報を共有してですね、この患者さんならそろそろ退院してもいいんじゃないかとか、この患者さんなら協力病院にお願いした方がいいんじゃないかとか、この患者さんは重症だからこちらの病院に移した方がいいんじゃないかとか、まあ、そういったようなことも十分議論をしてですね、そして県全体の医療にそういう支障が出ないようにということを考えながら、まあ、そういった調整をするというようなことが行われておりまして、まあ、今のところ大きな混乱はないという状況だというふうに思っています。で、入院のそのベッドに関してはそういったところなんですけれども、まあ、その他検査に関してもですね、これも厚生労働省のホームページなんか見ていただくとお分かりいただけるんですが、栃木県はですね、実はもう検査件数は非常に多いんです。7月の末の段階でもう1万2000件以上の検査がなされているという状況がありまして、これはですね、県とあと医師会の先生方の協力でですね、県内数箇所にそういった患者さんのですね、検査をするセンターを作っているというようなところがありまして、まあ、やはり医療をですね、きちんとその守っていくというようなことも必要なものですから、皆さんがですね、検査を受けたいから行くっていうところではなくて、例えば近くのかかりつけの先生にご相談されて、それはコロナの疑いがあるかもしれないというような話になったときに連絡をいただくと、そちらの検査センターですぐに検査が受けられるという、そういった体制をとっていますので、まあ、検査についても、まあ、十分なことはできているかなというふうには思っています。
WHO は新型コロナウイルスが主に屋内で空気感染する可能性があると指摘する新しいガイドラインを発表しています。これまで言われてきた飛沫感染と空気感染の違いについて先生教えていただけますか。
はい、今おっしゃられたですね、その WHO のガイドラインの受け取り方っていうのはちょっと違うんですね。実はですね、もともとこのコロナウイルスっていうのは接触飛沫感染予防策といいまして、まあ、空気感染以外ですね、インフルエンザと同じような形でですね、まあ、うつるというような、その予防策が中心というふうに書かれてたんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、専門的な用語になりますが気管内相関といってですね、患者さんの喉の奥に管を入れて人工呼吸器をつなぐとかですね、あるいは気管支鏡検査といってその空気の通り道に管を入れて検査をするような、まあ、そういうようなことをしますと患者さん下方結構されてですね、口からこういわゆるエアロゾルが飛び散ってしまうということがありまして、そういった時には空気感染予防策を取った方が良いというふうに最初から書かれてるんです。で、ただ一部の方がですね、空気感染予防策をもっと前面に打ち出すべきだというようなことを、まあ、おっしゃったもんですから、まあ、WHO が改めて空気感染というようなことも書いてありますというような、まあ、そういった意味合いで申し上げたのであって、まあ、特にですね、空気感染というふうに新しいエビデンスが出てきたということではないというふうにご理解いただきたいというふうに思います。まあ、接触飛沫感染とですね、空気感染の違いということをまず申し上げますと、接触飛沫っていうのはもう言葉の通りです。触ってうつるとかですね、飛沫でうつるということなんですけれども、椿が飛んだりしてうつるっていうのがまあ普通ですよね。それはご理解いただきやすいかと思うんですけども、大体感染性のある椿って5マイクロよりも大きい粒なんですね。そんな小さい粒に普通病原体が入ってるってことはなくて、5マイクロより大きい粒には病原体があるかなというようなことがありますの で5マイクロより大きい粒っていうのはくしゃんとくしゃみをしてもですね、そうそう飛ばないんです。2メーターぐらい飛ぶのが関の山なんですね。だから接触飛沫の感染というのは患者さんが触ったとこ、あるいは患者さんのくしゃみや咳が飛び散る可能性がある領域について注意をすればよくて、そこに触らないようにする、あとはまあ直接その顔に浴びないようにするとかですね、まあ、そういったこともあるわけですけれども、まあ、それが接触飛沫の感染ということになります。ほとんどの病原体はこれでカバーすることができます。で、一方ですね、5マイクロより小さい粒になってもなお感染力があるっていう病気がありまして、でこれはですね、 医師の国家試験なんかにもよく出るんですけれども、結核とはしかと水疱瘡ですね、この3つの病気は空気感染をするということが分かっています。で、5マイクより小さい粒は空気中をふらふら漂ってしまいますので、いつまでもその空気中にその病原体がいるという状態になってしまいますから、その患者さんがいらっしゃる部屋に入るだけでもですね、その部屋の空気吸わないようにするというような、そういったことが必要になるんですね。これが空気感染予防策ということになります。で、ここからは少しややこしいんですけれども、結核、はしか、水疱瘡というのはですね、これも国家試験にも出ると今申し上げましたが、ただですね、これ2007年のガイドラインから書かれているんですけれども、インフルエンザやノロウイルスも時には空気感染しますよねということは書かれているんです。で、これはやはりノロウイルスやインフルエンザというのはものすごくよくある病気ですし、またウイルス性の病気っていうのはですね、体の中にいる病原体の量がものすごくこう大きく変わってくるということがありますので、空気感染したとしか思えない事例っていうのは、そういった報告は出てくるんですね。ですから時には空気感染対策が必要だというような、そういったことは実はガイドラインに書かれています。で、今回の新型コロナウイルスに関してもおそらくそれに近いものだというふうに思っていますので、新型コロナウイルスの対策としては接触飛沫が中心で、手指衛生をちゃんとしていただいて、でそして、家の外では鼻や口や目をですね、不要に触らないというふうにしていただいて、そのためにはマスクをしていただく。で、また新型コロナウイルスは症状がない方からもうつるという可能性がありますので、新しい意味での咳エチケットということで、マスクをですね、人前で話したり、混み合うところに行ったりするときには、マスクをちゃんとつけると、そういったことで対策はできるというふうに思います。
なるほど。マスクをきちんとつける、そしてソーシャルディスタンスを保つということはきちんと意味があるということで、これはウィズコロナの時代、私たちはそういった形で自分たちのその考え方、生活様式も変えていかないといけないわけですね。
そうですね。日本ではですね、家に帰ったら手を洗いましょうとか、特に学校なんかで給食の前に手を洗いましょうとかですね、そういうような教育が今までされてたわけですけれども、だんだん少しないがしろになってきたようなところがあると思います。そういった衛生的な行動の基本というのにですね、立ち返っていただければ、この新型コロナウイルス絶対かかりませんよというふうに申し上げるわけにもいきませんけれども、しかしリスクは相当に減らせるというふうにご理解いただきたいというふうに思います。
ございます。今週は自治医科大学附属病院感染症科森澤雄二先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。